ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハスケと、
はい、スノーです。
もういよいよ4月もだいぶ入ってきたので通常業務スタートな感じですが、新入社員の方とか、はい、フレッシュマン的な言い方もしますけど、身近にいますか？
いや、いないかなぁ。この間でもちょっと撮影の時に、うん、あの新人さんが、うん、あの手伝いにっていうかなんていうか来たんですけど、うん、いやちょっと僕ってそんな教えるような余裕ないよとか言って、その辺にいてみたいな感じです。
それはお仕事の依頼先から。
そうですね、あの新人なんですけどちょっと一人行きますから、まあなんか使ってやってくださいみたいな感じだったんだけど、僕どうしたらいいでしょうって言われちゃっていやその辺で適当に撮ってて全部終わってからあの時はこういう風にしてねとかいう話はチラッとはしたんですけど、
撮ってる間は
ちょっともうさすがに
無理、ほったらかしいみたいな
あの2クラスだから、まあすごいこうちっちゃな小学校だったんですけど、新入生2クラスで、まあじゃあ2クラスで2人いるからちょっといいやと思って先に行った方にあっち追っかけてって先に撮ってって言って行ったんですけど、撮ってくれたんだかどうかよくわかんないですちょっとあの不安な感じ
あ、なるほどね。いや僕はね、まあ、自衛っていうのもあるしどっかのあれをっていうのもないので、その新人さんみたいなのに会う機会がもう長いことないんですけどね、新人さんはいないんですが、その自分が新人だった頃に、
はいはい、
まあ、車の車検がねありまして、この間、1泊2日で入院させてきたんですが、そこに出しに行ったところが新人の頃に研修、社内検定、研修じゃない、社内検定の研修をした工場で、もともとメカニックだったので、
あ、はいはい、
社内の検定があったんですよ、
はい、
でそれ1級まで取ると結構もう食いつぶし、なんていうんだっけ、食いつぶれない、
あ、まああの仕事に破れない
そうそうそうそう、
食いあぐれない、
食いあぐれないか
、はい、
っていうなんかね、まあ、そんな感じの、うんうんうん、結構、厳しい検定があって、はい、まあ最初の1年目なんで最初の給が低いので大したことはなかったんですけど、まあ、新人から何年間か毎年通うことになった工場に行きまして、工場自体が変わってなくてね、
あ、そうだ、
あの、はい、工場を出たとこの駐車場が結構広いとこだったんですけど、その広い駐車場の中にこう屋根つけて板金、
はいはい、
ラインとかいろいろ増えてはいたんですが、リフ、車を乗せるリフトがあったりとか検査するラインがあるところは全然変わってなくて、すごい懐かしいなと思って、はい、で新人さんみたいな人いるかなと思ったんですよ、今自分みたいな感じでやってる人はいるのかなと思ったら、はい、もう結構やっぱ年配の人多いですね、メカニックって。
あ、そうなんだ。
まあ、工場がそれなんて言うんだろう、そのお客さんの窓口がある工場じゃなくて、なんかそこに集中して集められて、なんか時間のかかるものとか手のかかるものとか、
うん、
特殊なもんが集まる工場なのでっていうのもあるのかなとか思いながら見てたんですけど、あんまり若い人がいなかったですね。下手したら僕より上みたいな人とかいてね、なんか、まあ、当初僕が配属になった2年目ので配属になった営業所の所長さんとかはもう定年退職されて、
はいはい、
退職された後にまた来るの、なんつうんでしたっけ、
ああ、なんて言うんでしょう、
もう退職されたらしいですね、
はいはい、
まあいらっしゃったんですけど、
はい、
久々にお会いして、うわ、なんか すごい時間が経ってるなと。よくよく考えると20年ぐらいになるんだと思って、ちょっとね、工場がすごい綺麗でそのまんまだったんですよ。改装されて綺麗っていうのは、こう、ちゃんと手、ね、掃除されて綺麗っていう感じの綺麗さで、いや、あんまり変わんないけど20年経ってんだね、みたいな。ちょっとびっくり。
二昔です。
ですよね。
はい。
ちょっとショックを受けましたけど、はい、まあそんな4月ももう中に入りまして、今年1年どう来年よりいい年にできるのかしらと、うん、ちょっと不安も感じながら始めておりますが、今週は第3週、
はい、
生活スタイル週でございますが、
はい、
スノーさんご一家、久々にスノーさん家のツアーものになりますので、シーンを挟んでご紹介いただきたいと思います。
毎週日曜配信、日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで今週は、
はい、
ご紹介いただけるのはどちらへ。
はい、はい、今ねこれ柳線っていうんですけど、知ってます？この辺のこと。柳川千駄木。
ああ、なんか聞いたことあります。
柳線と言うんだそうです。
うん、
で結構流行ってるらしくて、
うん、
あの辺の界隈を。
なんか違う、なんとか線、確かにその2つの場所をつないだ言い方を、柳線でしたっけ？
うん、柳線って言わない。
かもしれない。わかんない。
柳線って
言ってた。つい最近聞きました。
はい。
柳線。って何言ってた時に2つの地名が出てきたっていう、なんかあれは、
はい、まあ柳川千駄木だと思うんですけど、ね、はい、ほら震災のあった年のもう震災すぐ後に、
はい、
某写真講座でこの辺を写真
撮る、はいはいはい、
ワンデースクールって確か震災4日目ぐらいか2日目ぐらいにあったんですよね、
うんうん
う
ん、
ちょうどその時に行ったところなんですけれども、
うん、
まあ、今回なぜそこに行くことになったかというと
です
ね、うん、まあ、なんか妻がすごいこう和菓子が食べたいとずっと言ってまして、
はい、
もう1年以上前からあの東京の和菓子屋さんとかいうのあの、本をあの図書館から借りてきては、
うん、
こうメモしたりコピーしたりして資料を作って、
はい、
でまあ、あのこれが美味しそうだあれが美味しそうだとか言ってるんですよね、
うん、
でいや和菓子なんて、まあ、うちの住んでるところも城下町なんで、
うんうん、
こう和菓子屋さんっていうかね、
うん、
あるんですけど、
うん、
あるじゃんって言ったんですが、うん、まあ、ああいうのはその和菓子って言ってもお土産観光お土産の和菓子で、
うん、
和菓子じゃないとはい、とのたまいまして、
うん、
まあ、まあ、妻の生まれも育ちも京都っていうこともあるもんですからね、
うんうんうん、
もう本当の和菓子っていうのは、まあ、子供の頃から食べて、
ああ、なるほど。
まあ、こう、おばあちゃんが、お茶の先生だったっていうのもあり、
うんうんうん
うん、まあ、なんかそういう、こう、子供の頃の味覚が忘れられないのかな。
うんうん、
いうのもあるんですけれども、まあ、その僕もそれを見てるうちにこれはぜひ食べに行かなきゃ、まあ甘いもの好きなんで、
はいはい、
じゃあ和菓子ツアーに行ってみようと、
うん、
まあ、あの辺ももう一回歩いてるのでなんとなくわかるし、
うん
うん、じゃあ行ってみようかと思いまして、
うん、
最初はですね、
うん、
なんかだっけな、目白とか、
うん、
その柳線のね、あの柳川とか千駄木とか、
うん、
あと遠くてどこだっけ、双子玉川とかわけの、
うん、
そんな回れないよとか、
うんうん、
あのここだけにし、あと上のか、
うん、
上のとか、まあもうここだけにしようという話で、
うん、
4件ぐらいピックアップしまして、
うん、
はい、でですね、まあ当然谷中なので、うん、日暮里まで電車で行きまして、
うん、
墓地をごとごとと車椅子を押して、うん、行きました。
これは何、通り道なの？
通り道です。
あ、そうなんだ。
あのね、日暮里からこの谷中の墓地まっすぐ抜けていくんですけど、
うん、
階段なんですよ、こう普通一番の近道が。
はいはいはい。
なんで車椅子だと登れなくて、
うん、
まあ、日暮里の駅でもすごい苦労したんですけど、
うん、
車椅子だと登れないので、ちょっと住宅街を、こう、墓地の縁を行く道を行って、
うん、
で、そのまま行っちゃうとね、目的地から外れていっちゃうので、
うん、
途中から、谷中のその墓地の真ん中を通っている道、
うん、
まあ、メインの通りですね、に、こう、脇道から入るので、
はいはい、
このお墓の中の、でこぼこ道をよいしょよいしょと走っていきます、
うん、
はい、まあ息子が車椅子なのでね、うん、ということです。ちょうどお彼岸だったんで結構人が
多
くてこの左側にちょっと、
はいはいはい、
ね、オケを持ってる人がいます、
うん、
ちょっとびっくりしてました。はい、で谷中の墓地に出てすぐのところにですね、うん、岡野 A 線という、この、非常に、
うん、
なんていうか、古色蒼然といったらいいのかなというか、うん、貫禄のあるというか、うん、これ和菓子屋さんがありまして、
うん。うん、これすごい時代を感じるよ。
いい感じでしょ。
うん、
もうこれだけ見ただけでも、なんか、老舗っていう感じなんですけど、
うん。
うん、岡野 A 線って、ググると、すっごいたくさんあるんですね。
うん、あ、そうなの？
はい。
チェーン店なの？
うん、いや、そうじゃなくて、のれん分け、いわゆるのれん分け。で、1、2、3、4、5、6、7、8、つぐらいあります。
へ
ぇ、遠くは八王子と。
ほうほう。
大体東京の西側じゃない、東側には多いみたいなんですけど。
うんうん。
うん、でも、中野とか、大田区にもあるし、川崎、あ、川崎にもある。
川崎にも。
はい。
おぉ。
あります。いろんなとこにあるんですけれど。
うん。
で、まあ、そこの岡野 A 線の谷中っていうお店に行ってきました。
うん、
まず行きまして。
え、っていうか、そのいっぱいある中の、これが本店、う
ん、いや、本店はどこなのかよくわかんないです。
はい。
はい。あ、でも、総本舗っていうのが上野にあります。
ああ。
他の A 線、総本舗という。
まあ、上野なんだ。
上野にあります。
はい。
うん。まあ、なんかこっちの方が古そうには見えるんですけど、
うんうん、
まあ、建物だけの話かもしれないです。
うん。
はい。で、ここは豆大福が有名なんだそうなんですけれども、
はい。
はい。ここで買ったのがですね、うん、こう、玄関入りまして、
うん、
ガラガラっていう自動ドアじゃないっていうのがなんかとてもいい感じです。
うん、
これなんか登り鮎とか豆大福とか、
うん、
貼ってありますけれども、
うん、
ここで買いましたのが、この浮草という、
こう、
お饅頭みたいな、
うん、
やつです。まあ、生姜なんですね。皮が、皮とか、
うん、
まあ、お饅頭なんですけど、皮と、あと、あんこに生姜が、すごい生姜の、こう、味が、
するの。
くっきりするんです。
へぇ、
で、あ、お砂糖をまぶしてあるんですけど、それも生姜と。
はいはいはい。
うん、なので、生姜好きの人にはかなわん、感も非常に、嬉しいという。
今注目されてますからね、生姜は。
あら、そうなんだ。
うん、
はい。という、あれなんですけど、1個ね、
うん、
200円近くするんです
よ。じゃあこれ何袋に入ってんの？
確か、発酵入りぐらいだったと思うんですけど。
1500
円ぐらい、1600円ぐらいしちゃうんですけど。はい。もう最初から、なんかもう、普段だったら絶対買わないようなあれなんですけど、今回はもう和菓子を食べる 散歩というよりは目的なので、うん、あそういうところは目をつぶりました、ね、でこれかじったところが6番目の写真ですけど、
うん、
中あんこも生姜が効いている
っていう、これ何砂糖でコーティングされてる。
あ、これは、うん、そう、生姜糖でコーティングされてます。
ま、振られてるんじゃなくて、コーティングされてたんだね。
っていう感じかな。
うんうん、
はい。これ、うち、僕は実はあんまり生姜得意じゃないんですけど、
うんうん、
妻と息子は生姜大好きで、
うん、
で息子はこれ食べながらどうって聞いたら、ずっと、うん。うんうんうんしか言ってます。
いや美味しくて
ってよほど美味しかったんです
よ。
へえー、でまあこれが1個目の、
まあ、でもなんか和菓子って感じがしないね。
うん、まあいわゆる普通の和菓子と普通いわゆるね生菓子とかとちょっと違う。
うん、何かケーキっぽい。
はい、ケーキ。
うん、
ここだったか次のとこ、あ、次のとこかな。はい、で、まあ、これが、まあ、豆大福ではなくて、ここはこの、菊草、
うんうん、
です。で、次がですね、すぐそばにあるんですけども、この、他の衛星の、すぐそばにあるんですけど、
うん、
菊月という店です。
うん、はい。
もう看板を、まあ、建物は新しい、っていうか普通あれですけど、うん、看板がこの非常に古い感じの、
うん、いい
で、ね、でここではですね、
はい、
柚子餅とかを買いまして、
うん、
これは非常に甘くて、
うん、
甘くてというか、ね、柚子の香りが非常にふわっとして、
うん、
これこそまあ和菓子っていう感じですかね。はい、
うん、とお餅なの。
お餅ですね。なんて言ったらいいんでしょう。こう、まあ、お茶向けというか、お客さん向けな感じかなっていう。
うんうんうん、で、これ、柚子と何？
柚子と、何だったかな。食べてるやつを見れば分かる。柚子と、この、次の写真は、なんだっけな。ウグイスかなんかだったような気がする。白あんだったと思います。
うん、
甘さは控えめでしたね、割と。
あ、そう、意外と和菓子ってあれなのね、ものすごい甘いのもあるけど、
うん、
意外と甘さ控えめな、
まあ、そうそう、まあ上品だっていうか、
うんうん、
確かね、ここのお店、ちょっとうろ覚えであれなんですけど、
うん、
さっきの岡野衛線だったらこっちだったか、川端康成が、すごい好んでたらしいんですよね。
へ、
う、ぇ、ん、で、こう、すごいほら、大大御所なので、
うん、
お客さんが常に来るので、
うん、
いつもこのお菓子屋さんのお菓子を、まあ甘いものが好きっていうのもあって、
うんうん、
お客さん用に買ってたんだそうですけど、
うんうんうん、
お客さんが来るたびに一緒に食べちゃうので、
うん、
こう糖尿病みたいになっちゃって、
へ、
お医者さんからその和菓子禁止令が。
そうなんだ。
だそうです。
うん、
まあ甘さ控えめとは言ってもね、
うんうん
うん、というまあそういうお話もあるそうです。
うん、
でこれまあなんか食べてるじゃないですか、外で、
うん、
どこで食べてるかっていうと、これも前の、その撮影講座の話の時にあったんですけど、
うん、
お話、紹介したと思うんですけど、下町風俗資料館っていう、
はい、
酒屋さん、元の酒屋さんをそのまま公開してるところがあって、
うんうん、
休憩所になってるんですね。
うんうん、
そこのベンチで、まあ、朝結構早く行ったので、まだ10時ぐらいなんですけど、
うん、
座り込んで、
うん、
あでもない、こうでもないと言いながら食べてました。で、みんなで撮影に行った時はちょっと、どんな展示なのかとか、あんまりゆっくり見てる余裕はなかったんですけれども、
うん、
なんか、発表を貸してくれるっていうことで、
ほう、
はい、バンダイで記念写真撮れますよっていう張り紙がしてあったんです。で、この14番目なんですけど、
はいはいはい、
じゃあ僕ちょっとやってくるかなとか今、
うん、 いますね。
撮ってもらったのが、これです。あの、まだ10時ぐらいだと観光客は、まあ、お墓参りの人はいっぱいいるんです。観光客はいないので、
うん、
まあいいかと思ってここでこう座ってたらいっぱい人が来てすごい恥ずかしくて。
そうなんだ。
で、実際ちょっとやってるふりとかしたりして、ね、あの、ちゃんと、なんて言うんですか、これ。こう、なんて言うんだっけ。会計なので、正面。正面つけたりとかです
ね。なんか時代劇でこういうシーン見るよね。
ありますよね。っていう感じ。で、じゃあ、あの、こう中に入るとね、
うん、
ちょっと違うんですよ。こう、ぜひ行ってみ、見てもらいたいんですけど、
うん、
あの、ちょっと偉くなった感じになりますし、目線がやっぱり違うので、
うん、あ
16番、
はいはいはい、
デスクに、まあデスクですね、
うん、
デスクにこう座ったところの視点がこんな感じ。
いや、この机いいな。
うん、手前にね、傾いて。
傾いててね。
そのままキーボードを置きたいです。そろばんの代わりに、ラップトップというか。っていう。
いいですね。
うん、これ 6D 借りてた時なんで 6D で撮ってます。
へ
え。あ、それであれ、あの HDR 使ってみました。
あ、そうなんだ。
すごい明暗さあるでしょ。
うんうんうん、そうですよね。
外と中の、
うんうん、
で HDR 使ってるんですけど、
うん、
よく見るとね、人物がブレてる。
二重になってますね。そういうことなんだ。
うん、そういうことなんです。
へ
え。はい。このすずりも、
うん、
スズリはね、HDR 使ったら変に、ちょっと番組違うけど、変に映りましたけど、
うん、
あの、このブレた感じもなかなかいいなと思
う、うんうん、
ですね、
うん。
はい。で、もうそこで、1時、まあ30分ぐらい、こう、いろいろ食べてたんですけど、
うんうん、
でもやっぱりお腹減ったねって話になって、朝早かったんで、
うん、
で、このままだと、あの、お昼になったらきっと混むよ。
ああ、はいはいはい。
ね、お墓参りの人も、うんうん、すごい多かったですね。あの、うん、車通りが激しくて、
うん。
で、この、隣にですね、この、旧吉田屋坂店の向かいに、
うん、
一応挟んで向かいに、かやばコーヒーっていう、
うん、
すごい古い
瓶が。これまた、なんか、趣、はい、のある。
あるんですけれども、うん、これすごい名物だったらしいんですよ。
へ
ぇ。明治だったかな、なんかすごい古い、
うん、
あの、あれで、まあ親子2代ぐらいでやってたんだけど、
うん、
まあさすがに平成に入ったぐらいかな、2000何年だかに、うん、まあその店主の方が亡くなっちゃって、
うん、
一回閉じちゃった。
うんうん。
だけど、もったいないというので、まあその、ここを、あの、復活させて、
うん、
まあ観光の拠点にしましょうということで、
うん、
まあ地元の NPO が運営してる。はい。で、まあ復活したんですけれども、
うん、
そこに、まあちょうど目の前にあるし、なんかすごいいい感じだから行こうよって、
うん、
2階も、あの、座敷になってて、
うん、
そこでも、あの、食事とかコーヒー飲める。夜は、あの、なんとでしょうね、喫茶店だけじゃなくて、ちょっとお酒も飲める。
へ
ぇ、という、こう、非常におしゃれな、
うん、
あの、お店にでした、
うん。
で、ここでは、まあ、あの、僕は普通にコーヒー飲んだんですけど、
うん、
息子は、この、なんだっけ、
ラテアート。
はい。
うん、
非常に綺麗な、
うん。
はい。で、あとサンドイッチも非常に美味しかったですし、うん。ランチセットは11時半からだったかな。
うん。
うん。ちょっと、あの、それ前に入っちゃったんで、
うん。
ランチセット食べられなかったんですけど、ランチセット食べて、後からランチセット頼んでる人は非常に美味しそうだった。今度はランチセット食べに行きたいなと。
うん。
ただ、すぐ混みますね。
あ、そうなんだ。
僕らが食べてる間に、あっという間に人、まあ、日曜日だったんであれなんですけど、
うん、
あっという間に人だらけになってました。
うん。
あの、外に、並んでましたからね。
ああ、そうなの。
出たら。
へ
え。まあ、デートスポットっていうこともあるのかもしれない。
有名店の、
ね。有名店なんです
ね。うん。
はい。で、まあ、ここで、あずすみを、腹をいっぱいしましてですね。 まずちょっと桜の季節には早かったんですけど、
うん、
お寺とかしだれ桜とか、
うんうん、
もう咲き始めてたりしましたし、
うん、
で次のこのなんかヒマラヤ杉だったっけ、
う
ん、すごい、
あ、なんかこれ見たことある、
うん、
あ、
これ有名だと思うんですけど、うん、あのたまたま妻が借りてきてた私は猫ストーカーっていう、
はい、
やっぱりこう谷中とか千駄木が舞台の、
はい、
あの野良猫を、観察して歩く女の人が主人公の、
うん、
映画があるんですけど、
うん、
ここでなんかこの前でロケもされてました。
うん、
でまあこういう用事を通って、
うん、
夜中にね、蛇道っていうのがあるんですよ。
うん、
夜中というか、千駄木だ。
うん。
ぐにゃぐにゃしている。もっと川が、まあ、川があって今も流れてるんでしょうけど、
うん、
川の上に道を作ってあるっていう、
うん、
旧藍染めがまとめてあるんです
よ、うん。
書いてありますけど、そこで、かばん屋さんが春のセールを今日から始めましたっていう。
う
まあ、かばんの製造屋さんです。
うん、
ここに、まあ、30本は引っかかったから。
そうなんだ。これさ、安いカバン？
結構安い。
ああ、そうなんだ。
まあ、なんていうのかな。作りはまあ、しっかりしてたような気がするんですけど、
ね。ああ、いや、大阪行った時にね、こういう感じでいっぱい潰したって。で、どれもこう、安い。うん、2、3000円ぐらいで全部、はい、全部というかどれもそれ以内に収まるみたいな感じのとこでウエストバッグ買って帰ってきたんですよ、
はい、
1000円も。なんかこういうとこのカバンありっちゃありかな、
うん、そうですね。なんか妻がこう良さそうなのを探してたんですけど、結局息子がニコン 1J1 とか、あと通学にの時にこう使うバッグが欲しいなぁと見てて、
うん、
あ、これがいいとか言って息子が買ってました。
あ、そうなんだ。
今だからカメラバッグ兼その通学グッズバッグになってます。今までね2つになってたんですごいかさばってたんですけど、
ああ、なるほどね。
1個にまとめられる、それ1500円だったから。
そうなんだよね。
なんか似たようなのだとね、似たようなのをどっかで他のとこで見たらやっぱり3000円ぐらいしても、うん、2700円とかしてましたから、うん、まあ安い買い物したね、
うん、
で、今度千駄木の方の、谷中三崎坂商店街っていうのに行きまして、
うん、
おせんべい屋さんですね。
うん、
菊見せんべい、まあ、ここも有名そうな。
え、何見せんべいやす
か？菊見。
あ、
菊に、菊に見る。
うん。
うん。せんべいという。
うん。
せんべい屋さん。
うん。
こう、表にこのガラスケースに、1枚いくらとか言って売ってるんです
よ。ああ、はいはいはい、はい、はい。
で、まあ、ちょっと高いせんべいじゃなくて、
うん。
こう、一般向けの安いやつを買ってきました、
うんうん、そうね、おせんべいも高いの、ほんと高いですもんね。
高いですよね、
うん、
で、ね、なぜこう、まあ、今度仙台の方に行ったんですが、
うん、
目的はやっぱり甘いものなので、
うん、
たい焼きです。
お、
はい、根津のたい焼き、
お、
これ有名らしいんですけど、
うん、なんとなく聞いたことがあります。
はい、どのくらい有名かっていうとですね、うん、行ったらこう列の整理する人がいて、
うん、
もうダメかもしれませんって言うんですよ。
いやー、そうなんだ。
でも次の写真見てもらえば分かるけど、
うん、
ずらーっと並んでるんですよ、
うん、
これこっから見える範囲じゃなくてこの倍ぐらいいるんです。
あ、そうなの。
はい、
へ
え。お店の人が一応並んでる人に何個買いますかって聞いて、
うんうんう
ん
う
ん、だんだん聞いてって、
うん、
で、うちの僕らの目の前ぐらいの人でここら辺でダメかもしれませんけどどうしますかって言われて、
ああ、そうなん。
ああでもせっかく並んだから並びますって言って、実は僕と息子は並んでないんですけど、
うんうん、
ひどい話で僕と息子はじゃあちょっと根津神社に猫の写真でも撮りに行ってくれます妻に並んでもらったんですけど
ひど
いいやでもここであの車椅子とあのねいてもなんかちょっと邪魔になる感じだったんです
けど、
で、そしたら妻の、まあ、並んでる前のカップルが、
うん、
もう並び疲れて、
うん、
リタイアしまして、
はいはいはい、
そしたら間に合ったんです、あのギリギリ変えまして、
あじゃあ本当にそのカップルが離脱しなかったらアウトだったって
こと、アウトだった、
うわそうなんだ、ラッキーですね、うん、
でこのたい焼きをございます、
素晴らしい、
はい、ちょっと皮がね薄くてパリパリしてる感じで、
へ
え、その回、まあ、あんこがびっしり、
美味しそう、
なかなか美味しかった。まあさすがに並んだだけのことは。
それさぞ美味しかったでしょうね。
美味しかったでしょう。
奥さんはね。
ですね。で、僕らはちょっと根津神社に行く間に、うん、金太郎飴本舗かっていうか金太郎飴屋さんだけが飴屋さんがポツンとこうありました。こ、
うん、
れは金太郎飴は買わなければ。
うん
本当にあの、なんていうんですか、そこで作ってますっていう感じで。
うん、甘いものツアーだもんね。
甘いものツアー。金太郎飴を買いまして。
うんうん、
なんか可愛らしい金太郎でした、
うん。
どんどんなんか、まあ3日も経つと溶けてぐにゃぐにゃになっちゃうんで、
あ
早く食べないと。
へぇ、やばいんですか、
やばい、いや、硬いんですよ。
うん、
でも置いとくとぐにゃぐにゃになっちゃうんです。
へぇ、
水分なのかな、もうベタベタになって、
ああはいはいはい
もう大変なことになってしまうので、買ったら早く食べる、う
ん、へ、
あと歯にくっつくっていうのがね、
あ、
うん、あの何でしょう、こう詰め物とかしてる人は気をつけないと、
うんうん、
えらいことになりそう、
うん、
もうひたすら甘いですね、これは。
そうなんだろうね。
あの、千歳飴とほぼ同じよ。
うんうんうんうん。
もうひたすら甘いっていう、あれですけど、
うん、
まあ、それはそれで。甘いもの、まあ、締めはこれだったんですけど、うん。で、まあ、もう一つ目的があって、ちょっと、あの辺は猫が多いというので、ね、うん、家族で猫を追いかけ。
うん、
根津神社にいる猫、まあ見かけただけでも3匹ぐらいいたんですけど、
うん、
結構あの写真は嫌いみたいでね、
うん、
なんか餌とかあげそうな感じの、かまってくれそうな人のとこに寄ってくんだけど、カメラ構えてるところには寄ってこないっていう、うん、
そうか、
はい、
う
ん、ちょっと意地悪されて、意地悪されてて、意地悪してしまったかも、
うんうん、
ずっとこの黒猫をかけてました、
うん、
そう、私は猫ストーカーっていう映画にもこの黒猫っぽい猫が出てました、
うん、
ちょっと若かったですね、あの3年ぐらい前の映画なので、
うん
うん、見てたらでも、あ、これ根津神社にいる黒猫ってあれだよねとか言って、
うんうん、
で帰りはですね、
うん、
あの、まあ、また墓地を抜けていくわけですが、
うん、
墓地にも猫がいっぱいいまして、
うん、
まあ、猫捨てないでくださいとかこうね、あの張り紙はいっぱいしてあるんですけど、
うん、
非常に毛並みのいい猫が夕日を浴びてのんびりと、
うん、
あのひなまぼっこしているところを取っていて睨まれたっていう邪魔っていうか、うるさいな、なんだあの3人はみたいな感じ、
なんかすっごいうざっていう感じ
もそうなんですよね
あ、でもいいですね、この周りの感じが、
うん、
この街中の猫じゃなくて、
はい、
こういうとこを背景に猫撮ってるとちょっと雰囲気が出ていいかもしれないですね、
はい、はい、でも帰ってきてこうお土産戦利品
戦利品
戦利品、
はい、
あの現地で食べる分と、
うん、
持って帰ってくる分を買ったので、うん、すごい散財したんですけど
トータルでそのお菓子だけでいくらぐらいかかったんですか。
いや僕は出してないんであれなんですけど、多分万に近いかもしれない。万はいかないか、5000円ぐらいはいってるのかな。
それでも5000円、
うん、この浮き、ね、草ここに2つあるじゃないですか。
あ、そっか。
これだけで多分4000円くらいの3000円はいってると思うんだろう。
あ、そっか、
うん。
金太郎飴はいくらぐらいなんですか。
200円ぐらいです。あの僕が出したの金太郎飴だけです。っていう感じでしたね。
でも金太郎飴これぐらい入って200円なら安い、
安い、200円だから250円、まあ本当安いなって感じ、
なんかちょっと高そうな感じするけどね、今手作りとかだと。
そっかそっか、あれいくらぐらいだったんだろう。でも僕が買うぐらいだったからそんな高くはない。はい、ということで、まあ行っても美味しい、帰っても美味しいという。非常に
甘いものツアーと。
ツアー、
あー、いやでもいいですね、これぐらい。まあとか思っちゃうのも正直なくはないですけど。でもね、一日こうのんびりこう歩いて美味しいもの食べて帰ってきて、ちょっとね甘いものをみんなで食べてみたいなのもね、
まあそうですね。まああのこのコースでね、7キロぐらいだったんですけど、もう疲れ切って。
ここまでは電車で行ったの？
あ、電車なんですよね。なんで、まあ家から駅までもちょっとあの距離はあるんで、まあ、結構大変だったんですけど、ここを歩くのは結構大変です。
でもなんかその一日のんびりこういろいろと気ままに歩いてみたいなの で、
はい、
甘いもの付きでいいんじゃないですか。
まああのとてもおすすめだと思います。はい。
7キロぐらい歩かないとこの甘いものを、
あ、そうそうそう、
食べちゃうのがそのまんまになっちゃうからね。
いやトータルとしては絶対カロリー過多だと思います。
まあまあ、まあまあ、こう今時の柳瀬甘いものツアーと。
はい。
ということで、いや俺も一回行ってみたいですね。
ああ、いやあのまああれだけじゃなくカメラ女子いっぱいいましたし。
ああ、やっぱそうなんだ。
多かったですね。
ああ、いややっぱ多いですね今、撮る人ね。まあ絵になるような街。
うん、そうですね。
さっきの建物だけでもね。
うん、もう本当
なんか、ね、すごい
すごいって感じです。うん、
はい、ということで、今週はスノーイカの柳瀬甘いものツアーということで、
はい、
ぜひ皆さんお休みにご家族でお出かけいただければと、
はい、
いうことでございました。はい、ということで、すみません最後になっちゃいましたけど、生活スタイルの回でご紹介するということで募集しておりました、はい、捨てられないもの選手権、はい、カレニラシーさんの方からねお送りいただきまして、
はい、
スノーさんも準備してくださったんですが、はい、私が準備できていいくらでもあるとか言っておきながら、
はい、
収録日を勘違いしておりまして、はい、準備ができていなかったので、次回の生活スタイルの週で、
はい、
捨てられないもの選手権ご紹介したいと思いますので、はい、ぜひまた来月も聞いてください。来週は第4週になりますので、教育関係ネタでございます。
はい。
まあ、教育関係ネタ、自治本当ネタは、まあ、たどり着く落ちどころが、こう、ないので、
はい、
皆さんで考えていただけるきっかけになればということでやっております。はい、ぜひ、来週もお聞きください。
はい。
ということで、お届けしました。ただいま、お相手は半助と、
はい、スノーでした。
では、また来週。
はい。